どうも、前田さん。石川県の変な米農家、青い T シャツです。農系ポッドキャストっていうワード、これが今めちゃくちゃ来てるなと思っとって、Apple Podcast のアプリ開くと、見つけるのところに特集あるんですよね。見つけるのタブで、おすすめ番組、新作と注目作品っていう、もう常に置いてあるような特集の次に掲載されとって、他特集そんなないんですよね。その中で農系ポッドキャストっていうのが特集組まれとって、これは一配信者としてもリスナーとしてもすげえ胸熱な展開ですね。背景としてはジャパンポッドキャストアワード2020に営農とサブカルと農家の種の2番組がノミネートされてるっていうのも背景にあるかなと。あとはコロナ禍で農業のトレンドっていうのが、コロナ禍っていうこともあって Google トレンドでも農業っていうワードが結構伸びてるらしくって、その辺もなんか背景としてあるんですかね。何にせよ農系ポッドキャストって Apple ポッドキャストで取り上げられてる番組が25以上あるっていう話なので、我ら青い T シャツ24時もその波に乗っかっていきたいですね。青い T シャツ24時はなんかいわば無造無造のスラムダンクでいう桜木軍団のエトセトラ扱いに今なってるっていうような感じはあるんですけども、この波に乗って調子づいてどんどんどんどん成長できたらなと思ってます。今回の配信は熊本県の花歌果実片山さんと栃木県のアスパラ農家ヨゼファームの後藤さんをお呼びして、僕と3人でお話している回です。
青い T シャツ24時。
竹本さん、事業継承話っていうのは、
あ、そうか、
承継話っていうのは、
はいはいはい、
どんな話ですか。
どうですか、お二人の事業承継の、
今は自分は40で35で事業承継してますね。
うんうんうん、
5年ぐらい。でもまあもちろん父も今ありがたいですけど、一緒にお作業してるので。なんだろうな。どちらかというと。
いつ変わるっていう話になりました。
でも33ぐらい。自分はでも割とですね、花歌果実って名前つけてるとすごい面白くて、
うん、
年取らないんですよ、花歌果実が。
うん
うん、なんで、ちょっと最近マルシェとか出店はしてないですけど、
うんうん、
なんかたまにマルシェみたいなのに出店すると、
うん、
私も新規就農で頑張ってますって言われて、5年目なんでなんか親近感を感じますとか言われるんですよね。花歌果実。でも 今の時点で40だと、自分は就農が22歳から就農してるんで、
うん、
もう18年やってんだけどなって思いながらでも花歌果実のその良さを体感してます。の時に、
なるほど、
まあ、33だと割ともうね、割と年数経ってるんですよね。
うん、
その22からして11年ちょっとしてるんで、
うんうんうん、
なので割とスムーズにうちは事業を交代しましたね。
うん、
後藤さんはどんな感じなんですか。まあ、あとなんですか、 U ターンっていう感じなんですかね。
自分は29ぐらいの時に地元に戻ってきて、
うん、
その次の年に親父が次の年に父が亡くなったので、
オ
ートマティックに事業承継をした。
あ、強制的に。
その29歳で帰ってきた時は農業をするんですかね。
農業、はい、その時は父が兼業農家でお米を作ってたので、
うん、
まあ、とりあえずそれを一緒にやればいいやっていう体で帰ってきたのもあって、
うん、
まあ、お米をとりあえず1年やって、
うん、
やったら父が収穫前に亡くなって、
うん、
お米だけだとちょっと今後経営があれだなと思って、まあ、アスパラかイチゴをやろうと思って、
うん、
まあ、いろいろ検討した結果アスパラを始めてっていうので、僕も今自分になってから5年目ぐらいなんですよ。ツイッター上でにぎわってる親父とのやりとりとか、
うん、
揉めるっていうのは、まあ、一緒に農作業してたら少しでもあるから、その感覚はすごくわかるんですけど、うん、まあ、やっぱ大変だろうなっていうのはすごいです。 対岸から見てる感じ。
いやだからその農家って言ってもいろいろあるじゃないですか、ジャンルというか、あの、うん、家族構成とかいろいろですね、うん、の時に新規就農は大変だっていうのは実際問題として絶対的にあるとして、
うん、
とはいえ親元就農も地獄だぜって話です。
そうですね、
そうそうそう、面白いですね。
なんとなくお米やってる方の方が承継難しそうな感じするような気がする。
そうですね、そうですね。いやっていうとお米を、もう竹本さんが目の前で言ったらもう怒られますけど、やっぱり年取ってもできるんですかね。
機械でね、ある程度
やってるから、
ね、うん。うちとかも姉が自分の8個上にいるんですよね。2人の兄弟で、の時ってその計算で言うと、うちの父割ともう自分の年齢からすれば割と高齢なんですよね。
うん、
今年75かな。
うん、
なので、もちろん果樹も軽量作物ではあるんですけど、やっぱりその引き際とかはやっぱり考えてますよね。
うん、
だからここでなんだろうな、すごい本当はいい話なんだろうなって思うし、昔ながらの日本の農業はそれで支えてたと思うんですけども、二十歳で結婚してお子さんが生まれて、二十歳で結婚してお子さんが生まれてを2回転するとおじいちゃん60歳なんですよね。
うん、
の時にお父さんにも事業承継してないのに自分にいつ回ってくるんだっていう
確かに
のは実際なんだろうな、いいことなんだけど、その何ですかね、マンパワーというかそのとしては最高なんですけど、80でお父さんに60で渡してっていう時の時点でお父さん60まで従業員ですよ。
うーん、
の時に社長感覚がないっすよね。
うーん、
ないっすよね。
だからいい意味で自分は早めにもらえたので、
うん、
良かったなと思いますし、
うんうん、やっぱ30半ばぐらいまでには欲しいっすよね。
そうですね、うんうん、
借り取れる権利っていうか、
うんうん
うんうん、これね、あの Facebook の Facebook 農業者クラブっていうやつで、
はいはいはい、
で伊藤くんが、富山県の、農家で元全農マン、
富山なんですか、
うん、の伊藤くんが事業承継をこう広めようっていうので今頑張ってるんですけど、はい、こう事業承継しようと思った中で事業承継計画っていうのが大事やっていうところなんやけど、
はい、
そこの意識調査みたいなやつをやったら、こう必要だと思ってるが立ててないっていうところが多いなっていうところ。
いやこれちょっとだからこの方のことを否定するわけではないですけど、
うん、
これあってもダメなパターン多いじゃないですか。
うんうん、
なんだろうな、見事なプレゼンをしてても、うん、頑固親父はピクリとも動かぬみたいな、まあでも しないことには進まない、こちらとしての施策もないんでやった方がもちろんいいんでしょうけど、
うん、
どうなん、逆にと言わないんですけど、まあもうなんか事業承継されたパターンの方を考えてしまって自分は、
うん
うん、渡される前までは、なんだろうな、まあ親元収納であれば お父さんが決断をするしかないんですよね、渡すっていうことですね、
うんうん、
その時にいやいやまだまだって思うとこう気持ちもあると思うし、渡して潰されてもらっては困るという部分もあるじゃないですか、
うん、
でもそこを脱ぎ捨ててというか決断をして息子に渡すわけですよ、
うんうん、
その瞬間フェーズは次に移っていると思っていて、
うん
うん、息子はこれこの間話したかもしれないですけど、息子はお父さんは今の時代に合わん、働くなっていうと、それは自分は二流の経営者だと思ってます、
うん、
お父さん大事な労働力なんで、
うんうん、
そこは次息子が経営者として素晴らしい経営者になるのかっていう判断を自分は考えてるんですよね、
うん、
まあ、逆の立場で言うともう振り切って俺が頑張るんだって言って体制していく人ももちろんいます。そんな生ぬるい本部に抱っこしてる場合じゃないよっていう人ももちろんいますし、
うん、
なので渡された瞬間というのも大事な気がしますね。
まず最初にこの両者の意見が合うっていうのがなかなか一番最初にして最大の壁やなと思っとって、いつかは変わらなきゃいけないっていうのは2人とも思ってるけど、じゃあいつかなっていうところをすり合わせるっていうところですよね。
そうですよね、うん、
阻害要因ってのは何なんですかね、親からして。
いや代々これまでつなげてきたみたいなのはあるような気もしますし、
うん、
でもここ最近で結構むずいなって少し思うのは、
う
お父さんたち世代の時間のこれまで体験してきた10年とかあるじゃないですか、それが良くも悪くもインターネットによって1年とかでそれが起きちゃってるんですよね、だから世の中とかもしかしたらツールとか、それはガンガン進んでるのにそこに前の経営者が全く追いつけないってことですよね、前だったら本当にぼっちぼっち技術を覚えていって、よしそろそろっていうのがあったと思うんですけど、なかなかむずいですよね、ちゃんと足元見てるで働いてるとはいえ、それは何ですかっていう質問がもう全くわからないってことですよね、お父さんとして失業者ポケ、まあ、もちろんポケット話理解してる年配の先輩たちもいますけど、マジでわかんない人にはマジでわかんないっていう話なんで、
あと感覚あれに言っとるな、後藤君がシェアしとったホリエモンが言ってる、寿司職人の修行10年必要かっていう、
学校ですよ ね、渡す側としては潰れてもいいやって思って渡すしかない気もしますけどね、
こう割り切りは大事だと思っとって、まあうちがうまくいった要因として言ってるこのバトンタッチの時期を先に決めちゃうっていうところと、親子で言えば親父が元気なうちに財布とハンコを渡す、渡したからじゃあねバイバイじゃなくて、こう、両者とも気持ちよくその後も環境を構築するっていう、そこら辺をどう組み立てれるかっていうところなんですよね。
いやーなんかもうこれ俺できないからお前やってみたいな、そういうギリギリまで引っ張っちゃうのは一番良くないです。
そうですね。となんだろうな、まあ法人ではないっていう部分の農家さんが多い中であえて言うならば、これ結構ですね、やっぱりなかなかセンシティブな問題ではありますが、やっぱり子はかすがいですよ、孫はじいちゃん可愛がりますよ、そこがもうフックとなってなんとかやっていくしかないかなと思ってますよ、やっぱりそこ結構大きいなって思います本当は。だからなんだろうな、あんまりこれを言っても悩ましいですが、結婚って大事なんだなって気はしてますよ。
それ大事ですね。
いや、やっぱ大変っちゃ大変なんですよね。の時に、ちょっとこれもすげえ語弊がありすぎてちょっと嫌なんですけど、結婚してない先輩がいてバリバリな農産物を作っているが、私は子育てや事業承継や同居の悩みを抱えながら頑張っているが、あなたにはこの苦しみは分かるまいと思ってますでもその人はその人で地獄はあるんですよ。だから悩ましいです、超悩ましいですそこは。いや例えば自分は今40で何もなくフリーハンドで全てのことを全てに使えたらそれはなんかいいじゃないですか、でもそれはそれでそうはいかないんで、その中でのやりくりなんで、そんな気はします。いや超そもそもで言って、これも本当に語弊はあるんですが、独身の状態で事業承継って行われることありますかね。あんま知らないんですよね、まあ、自分が本当に周りのことしか知らないレベルなんですけど、
いやなくないですかね。
やっぱそのワンステップ前にはそれがある気がするんですよね。いやまあ今後どうなっていくかというのはちょっと分かんないですけど、世の中的にそれが絶対正義だとも言い切れないですし、すげえな、
青い T シャツ24時
農業系ポッドキャスト青い T シャツ24時はお便りを募集しています。青い T シャツ24時公式ツイッターやってまして、そこにお便りフォームがありますのでお寄せください。ご意見ご感想、企画ものの 4H クラブの保健室、後継者の拠り所後継ぎ層などお寄せください。少数精鋭のリスナーコミュニティも LINE でやってますので、ご興味ある方は Twitter の DM ください。Apple Podcast の評価レビューもお待ちしています。良い評価いただけると嬉しいですし、良くない評価も聞こうっていう人の参考になるかと思いますので、よろしくお願いします。それでは今日もお気をつけて、